千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしです。前回がですね、中之条ビエンナーレの概要編ということでやってまいりましたので、今回は個別に、まあ、こんなところがあったよと、こんな作品があったよっていう、そういうお話です。まずはですね、四万温泉エリアからなんですけども、最初にガイドブックと、まあ、チケットを入手した温泉協会のすぐ隣にある中屋っていうところなんですけども、この中屋はですね、5人の作品があるんですけども、ここは、まあ、かつて民宿だった建物ということで、すぐ脇がですね、これは何川っていうのかな、島川ですね。あの島川のすぐ脇に立っているんですけども、そんな立地にある中屋の中にどんな作品があったかというと、ここは結構ですね、いいなっていう作品が多かったんですよ。まずは平尾奈美のゼロっていう作品なんですが、この民宿の部屋の中に風船ですね、風船がこう中にヘリウムでしょうかね、あの空気よりも軽い気体の詰められた風船が浮いてるんですよ。天井にプカプカと浮いてるんですけども、これが10個も20個もあるんですね。で、その風船の下にぶら下がっているものがありまして、それは枝であったり、まあ、石であったりっていう、その辺にいくらでもあるようなものがですね、ぶら下がっているんです。で、これは、まあ、畳の部屋なんですけども、その畳の上についてるわけじゃなくて、まあ、空中にですね、ふらふらと、まあ、風はないんでふらふらとはしてないんですけども、浮いているかのような状態で、まあ、静止をしているんですね。で、これ隣の部屋にも同じ作品、一連のこのゼロっていう作品があって、隣の部屋はやっぱり風船が敷き、浮いてるんですけども、その下にぶら下がっているものが、今度はワイシャツなんですね。ワイシャツがこう、まあ人が着ていたんだけども、そのまま中の人が一瞬で消えてしまったみたいな状態になっているんですよ。それが宙に浮いていて、なんというかですね、これは寂しげな作品だなって思いましたね。このワイシャツの方は、まあ、多分、まあ、ここがかつて営業していた民宿で今は使われていない施設なので、もう人がいなくなってしまっているんだけども、まあ、このワイシャツっていうのは多分その営業していた頃の人がまだ行き来していた、そんな時代を表しているのかなと。まあ、主を失ってしまったこの部屋のこの建物の記憶なんじゃないかなと。ゼロっていうのは、まあ、そこにあった、営みだとかっていうものが全部、こう、誰もいなくなることによってゼロになってしまったっていう、そういうことなのかなって思うような作品がありまして。あとはですね、これ地下にある作品なんですけども、水道橋サクセスっていうグループの作品なんですが、まあ、地下なので、だんだんこう薄暗いところに入っていくっていう時点で何があるのかなっていうふうに思うじゃないですか。で、そうやって入っていくとですね、早速すごいものが目に飛び込んでくるんですよ。矢印に沿って入っていくと、ミラーボールが、まあ暗い部屋の中でミラーボールが回ってるんですけども、そのミラーボールの形がですね、なんと、だるまなんですね。だるま型のミラーボールが回ってるっていう、なんとも悪気に捉えるような空間があって、で、その部屋の中にはですね、畳の上にだるまがいくつも置いてあるっていう、だるまのためのだるまによるだるまのミラーボールっていうね、なんだかよくわかんないけども、すごく変なものを見られたっていう、それだけで満足してしまいそうになりますね。で、その奥にあの SS ギャラリーっていう、まあギャラリーがあるんですけども、これはこの水道橋サクセスのメンバーの、作品を置いた、 まあ、ギャラリーっていう点になってるんですけども、ギャラリーっていうと、その作品の一覧が貼られていて、で、そこにあの値段とか書いてあって、まあ、あるいはその作品タイトルのところに、あの、売約済みの場合に丸いシールを貼って、まあ、これは売れてますよっていうのを表していたりするんですけども、ここはですね、今日、まあ、初日で、おそらく僕は多分、まあ、多く見積もっても、ここに入った、まあ、5人以内だろうと、ひょっとしたら最初かもしれないっていうぐらいの来場者だったんですけども、全作品にこの売約済みを示すシールが貼ってあって、なんじゃこれはって思いましたね。で、まあ、さらに入っていくと、今度はですね、UA っていう文字が書かれていて、で、モニターじゃないかな、写真が貼ってあって、なんか裸の男が赤い川に、青い川に飛び込むっていう写真があって、で、その奥に行くとお風呂なんですよ、お風呂場。で、薄暗いお風呂場で、で、そのお風呂、浴槽の中に、まあ、水が張ってあって、で、そこにですね、プロジェクターで映像が映し出されているんですけど、こう、ぼんやりした映像で、で、人が二人泳いでいるんですよ。ぼんやりしてるんですけども、で、ちょっとこう、小さいんですね。実物大じゃないんですよ。だから、まあ、かつてのドリームキャストで発売されていたゲームのシーマンみたいな感じにもちょっと見えますし、あるいは、こう、金魚とかですね、そんな、感覚で、こう、人を飼っているみたいなですね、そんな気がしてくる作品でしたね。この部屋全体の薄暗さっていうものが、こう、背徳感みたいなものをですね、醸し出していて、ここがまるで、こう、悪の秘密結社の実験室みたいな、基地みたいな、そんな気分が味わえましたね。で、まあそこからぐーっと、道なりに入っていきますと、概要編でも説明した石前館っていうのがあるんですけども、その石前館に、まあ、作品が展示されているんですけども、ここはですね、コラボレーション作品ばっかりが置かれていて、いや、違いますね。僕今、そのガイドブックを確認しながらこれ喋ってるんですけども、この本館の中にも作品があったんですね。本館の中まで行かないで、気がつかないで、別棟だけ見て帰ってきちゃいましたね。大変、残念だなと。ああ、これ気がつかなければよかった。で、別館っていうのもあるんですけども、そちらは見てまいりまして、ここにはですね、白尺、尺尺っていう、ユニットの作品があるんですけども、歌人の北宿川深志っていう人と、書家の田面陽花っていう人の、まあ、ユニットなんですけども、まあ、今回はそれ以外にも他のアーティストも参加してるんですけども、この、北宿川深志っていう人の短歌が、まあ、あって、で、その短歌から、こう、インスピレーションをですね、受けて、で、それで、まあ、作品を作るというようなことが行われているんですけども、まあ、ただ、いかんせんですね、僕が短歌の素養がなくて、そもそもの、この発想の元になってる短歌が、ちっともピンとこないということで、どうにも消化しづらい作品だったという、そんな印象ですね。場所を移動してですね、今度は沢渡エリアですね。この沢渡エリアは、まあ一人目当ての作家さんがいて、そのためだけに行ったんですけども、会場の名前が丸井製材ですね。まあ木材を加工していたところなんですけども、まあここももう営業はしていないようですね。ここでまず一番目を引くというか、まあ、なんていうか、印象に残ってる作品は、小板橋慶子の巡り来るっていう作品なんですけども、多分この材木を加工していた建物だと思うんですけども、その中に、蚕の、まあ、吐き出す糸ですね、シルクでこう作った空間っていうのがありまして、洞窟みたいになっていて、そこを奥に入っていくとベッドが置いてあって、で、そのベッドの上でこう、くつろぎながら鑑賞できるっていう作品 だったんですけども、この、ね、大きな眉の洞窟みたいなものっていうのは、まあカーテンというかベールというか、これはところどころ緑と青がですね、まあ色がついていて、で、この緑と青の模様なんですけども、その中にあるこう、くつろぐためのこうベッドに敷かれたシーツにも同じような緑と青のグラデーションっていうものがあったんで、まあ明らかに意味があってのことなんでしょうけども、で、これがなんで眉で作られているかっていうと、この辺はもともと養蚕が盛んだったところだそうで、で、まあかなりのね、量の眉を使ってるんですけども、今でも養蚕ってやられてるんでしょうかね。この眉はどっから持ってきたんでしょうね。ね、で、そのベッドの上で、ぐるっと見回すと、建物の奥にですね、壁に、プラスチックっていうんでしょうかね。まあ、透明な素材の貼られた一箇所があって、で、そこにちょっと色がついていて、まあ、まるでこう、教会のステンドグラスみたいにも見えたりするようになってまして、で、外のですね、別棟、昔はトイレだった建物があるんですけども、そこにもこの眉を使った作品があって、まあ、この巡り来るっていう作品の一部なんですけども、こっちの方がですね、まあその色も強いですし、緑と青の色も濃いですし、それだけではなくて、まあその、このシルクの糸っていうものがこう、蜘蛛の糸みたいな感じで、こう貼られていてですね、また雰囲気の違った空間になってましたね。で、こう敷地の奥の方にですね、前の正木の積み木力発電っていうのがありまして、木製の小屋の中に入ると、まあ、積み木ですね。まあ、直方体が、切り餅ぐらいの大きさの直方体がいっぱい置いてあって、それが、まあ、僕が行った時は、ローマのコロッセウムの、外観をですね、こう半分ほど再現したような形に積み重ねてあったんですけども、まあ、これを自由に積み重ねてくださいというふうに、指示があって、で、まあ僕も、その、これまでの流れとはちょっと違った方向性で、こう、積んでたんですけども、まあ積み木なんてなかなかやらないですけども、ね、やり始めると結構熱中しちゃいますね。で、この積み木なんですけども、2001年宇宙の旅に登場するモノリスと同じ比率の、で、まあ同じ比率、同じ形、同じ比率になってるそうですよ。で、この建物の前にリアカーに薪ストーブを乗せたストーブ屋台っていうのがあって、で、そこに作家さんもいたんで、積み木力発電って何ですかっていうふうに聞いたんですけども、まあ、この積み木力発電っていうのには特に根拠はなくて、まあ、積み木をすることでエネルギーが作れないだろうかというふうに思いついて、で、それをまあ実験するための、まあ、小屋を作ったということだったんですけども、僕はですね、この積み木っていう、まあ日頃やらない行為をすることによって、まあその日頃は多分頭の、使わないところだったりとか、まあその積み木筋みたいなものをですね、使うことになったわけですよ。っていうことはつまり、日頃まあ使わないところを使ったと、日頃眠っているエネルギーを呼び起こしたっていうことを、もう言えるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。だからこれっていうのは、具体的にそのエネルギーっていうもの、火力発電だったりとか、まあ原子力発電だったりっていったものにこう変わるようなエネルギーを生み出すんじゃないけれども、こう人間の中に眠ってるエネルギーっていうものはこう呼び起こす効果はあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、まあ今回一番楽しみにしていた、大和由香の起伏についての日録っていう作品を見たわけなんですけども、まあ、これはこの丸い製材っていうところの中で、かつて住居だった建物の、まあ3部屋を使った作品なんですけども、まあ前回の中之条ビエンナーレで見た作品の持っていた、こう、圧倒的なですね、物語性というか、別世界観っていうほどのものはなかったんですけれども、ただですね、やっぱり、独特の迫力っていうものはあって、灰をですね、溶いた水たまり 大きな、まあ結構大きいんですけども、まあ小さなプールというか大きな風呂みたいなところにその灰を溶いた水が溜まっていて、でまあその上に吊るされた杖がこうぐるぐるとかき回し続けているっていうような、ような景色があったりとかして、で、多分この街の中で撮ったであろう写真に必ず杖が写ってるっていうスライドショーがあったりとかですね、したわけなんですけども、このあのタイトルが起伏についての日録っていうことなんですけども、この杖っていうものが、まあその起伏、タイトルにある起伏っていうのがこう立ち上がったり寝転んだりする人の動きっていうことらしいんですけども、この杖っていうものがその、まあ立ち上がったりする、移動したりする際にこう使う道具っていうことで、まあこの起伏っていうものを表すアイテムになっているみたいですね。で、次はですね、イサマエリアなんですけども、このイサマエリアっていうのは、町のシンボルである高山じゃない、竹山っていうですね、山があって、まあ標高789メートルなんですけども、昔から霊山として信仰を集めているっていうところがあって、で、まあその、竹山の名を冠した、道の駅、霊山竹山なんていうものもあったりするんですけども、まあそういう観光スポットになっていて、で、そのエリア内にこう7つの展示会場があるんですね。で、このエリアはですね、作品数の多い会場がいくつかあるので、結構時間がかかるんですけども、中でも一番大きなイサマスタジオっていうところがありまして、群馬県の人口200万人突破記念として作られた眠る男っていう映画があるんですけども、あるらしいんですけども、僕は知らなかったんですけども、その映画の撮影拠点となったスタジオなんですけども、かつて中学校だったところですね。今その中学校の校舎の中に作品があって、あとは、まあ、体育館だったりとか、まあ、校庭だったり、あるいはその群馬県人口200万人突破記念映画、眠る男のためにこう作られたセットではないのかな。まあその舞台となった建物っていうものがあって、その中に作品がありまして、何人だ ?20 人近くですね、の作品があるんですけども、まあだから一個一個やってると時間かかっちゃうんで、特に面白かったのは、上光明の空の下でっていう作品なんですけども、黒板にですね、チョークを使って空の絵が描かれていて、で、その黒板の下って黒板消しとか、あとチョークを置くためのスペースがあるじゃないですか。そこにチョークの粉がいっぱい溜まっていて、で、その溜まってるチョークの粉がですね、こう山のような形になっているんですよ。長野県とか、ああいう山に囲まれた盆地に行って、そこからこう遠くを見てるみたいな、そんな景色が出現していて、こう、二次元の空と三次元のこう山がですね、なんか妙なリアリティがあって、で、まあこの雄大な雲のある絵もですね、爽やかな感じがしますし、とこう、よくわからない作品がついた後にこれを見ると、なんかほっとしますね。で、あと、僕、この作品気がつかなくて見られなかったんですけども、ジェット二宮金次郎っていうのがイラストだけ紹介されていて、空飛ぶ勤勉とかっていうコメントが書かれているだけで、一体どんな作品だったのかちょっと気になるんで、誰か、もし行ったらこんなだったよって教えてくれると嬉しいですね。で、あとハウス野菜プロジェクトっていうのがありまして、これは、イーノ・テッシンっていう人の作品なんですけども、ハウス野菜っていうと、まあ普通は温室グリーンハウスですね。で、栽培された野菜をイメージするじゃないですか。ハウス食品の開発した野菜だなんて思う人は多分滅多にいないと思うんですよ。で、これがどんな作品かっていうと、野菜っていうのをこう彫刻の素材として考えて、家の形をした方の中で野菜を育てて家の形の野菜を作るっていうものなんですね。まあハウスっていうのは家っていう意味で、家の形をした野菜っていうものが、まあ実際にできてたんですよ。まあこういう栽培方法っていうのはありまして、皆さんも四角いスイカなんて見たことがあるんじゃないでしょうかね。だからその型の中に入れればそういう形になるっていうところまでは、まあそんな珍しくもないんじゃないかなと 思うんですけども、まあそれがこのハウス野菜っていうダジャレになることで急激に魅力的になりますよね。あとは、イ・ジュンミの成仏の間っていうものなんですけども、ちょっとこうアジアンな感じの丸い建物があるんですよ。周りがお堀みたいな感じの、まあ水はなかったんですけども、くぼみに囲まれた。で、その中がですね、まあすごくカラフルになってるんですよね。成仏っていうと、ちょっとこう灰色なイメージなんですけども、まあ灰色だなんてとんでもないと。フラワーアレンジメントの技法で、メリアっていうのがあるんですね。花びらを、こういっぱい重ねていくことで、本来はないようなボリュームの、まあ、花の形を作るっていうのがメリアっていうんですけども、まあそれをこう建物の中ですね、壁一面にしたような感じになっておりまして、もちろん本物の花びらではないんですけども、花のイメージとしては多分、まあハスの花なんでしょうね、みたいな形の花びらを使って、壁一面がハスの花で覆われているっていうような感じになってるんですよ。こういうあの予感ってないですよね。韓国のものなんですかね。作家さんの名前を見る感じだと、なんかこう寂しい感じが全然しなくて、こういうのが異文化っていうのかなって思いますね。あとは、久喜田茜の目覚めの家っていう作品があって、古い民家の中にですね、建物の中に苔を敷き詰めたりとかして、で、半分だけそういう風になってるんですよ。建物の奥の方だけ風化して、自然に帰ろうとしてるっていう、ね、こう、人の領域と自然の領域が、こう普通はでも外からやってくるじゃないですか、そういうのって。それが逆に奥の方から自然に帰りつつあるっていうのが、なんかアンバランスで、不思議でしたね。で、同時に、まあ、苔であるとか、石が敷き詰めてあることによって、くつろぐ雰囲気になってるんですよ。家っていうのはやっぱりそういう空間でもあるじゃないですか。で、その家っていう空間が、自然に、こう、帰って行こうとしていることによって、また別の種類のそういう安心感とかっていうものが手に入るっていうのは、これは何なんでしょうねと。家って何なんだろうなって思うような、ね、そんな、ことを考えさせる作品でしたね。ちょっと長くなってしまうので、場所をどんどん進めましょうか。今度はですね、山瀬っていうところなんですけども、町の重要文化財として指定されている神保家、まあ、その神保さん家の屋号なんでしょうかね。こう、山瀬っていうのは、その、約160年前に建てられた県内最大級の民家っていうのがありまして、まあ、その民家とか、あとはまあ、書院なんですね、っていうのがあって、で、まあ、その中が展示エリアになってるんですけども、森谷由紀の33条の世界からっていうのがあるんですけども、この、まだ33条もある今っていうものが、ちょっとすごいですよね。まあ、この場所自体にですね、ダントツの説得力というか魅力っていうものがあって、で、その広い33畳もある部屋の中に、おそらく針金をこう白く塗ったものでこう作った流れるようなですね、日本昔話に出てくる遠くの方にある、こう、流麗な雲みたいなですね。ね、そういった形の、物体が宙吊りになっていてですね。で、鱗状だったりとか、鱗状の構造だったりとか、また白い玉がついていて、で、奥の部屋に続いているっていう、そんな作品でしたね。あと、隣の部屋にあったのが、久保田麻美のおぼろっていう作品なんですけども、これもですね、すごかったですね。こう、パッと見て面白いなって思ったんですけども、面のようなですね、物体でできたベッドのような四角い大きな物体が浮いてるんですよ。でも、雲の上でこう、寝てみたいとか飛び込んでみたいって、そんなことを誰しも一度は思ったことがあると思うんですけども、そんな、記憶のスイッチが刺激される作品ですね。こう、会期中に飛び込む人が出ないといいんですけれども。 ああ、で、さっきの33条の世界なんですけども、続きがあって、さっきの説明っていうのは手前の半分だけで奥にもあるんですよ。襖の間から覗くと、まあ、入っていくと明かりがつくんですよ。動体感知センサーがついていて。で、そうするとこの中には針金のふわっとした形の構造物が浮かんでいて、で、壁の床の間にはですね、カーテンと、まあ、その向こう側には月のような丸いものが浮かんでいて、で、奥の物入れにはですね、ツバメが飛ぶような影が浮かんでいると。で、畳には白い煙がたなびいてるみたいな物体があって、この家の中に、こう、古い家の中に、こう、つくも神みたいな、こう、人間、人知を超えたような、そんな生き物が、世界が出現しているっていうのがですね、まあ、荒唐無稽な話なんですけども、こう、説得力を備えて現れてきたみたいな、そんな作品に見えますね。また、このイサマエリアの別の、道の駅霊山竹山なんですけども、ここにあるですね、星野博美のここからもあの山が見えるっていう作品なんですけども、新聞紙を、まあ、コラージュしたキャンバスの上にまあ絵が描かれているんですけども、この新聞紙がですね、ただ白いキャンバスの代わりに新聞になってるっていう以上のですね、なんていうのかな、一体感みたいなものを出してるんですよ。まあ、新聞紙がこう切られて野菜の形をしていたりとかして、一つの絵と、その背景の新聞の文字とがですね、一体になっているように見えるんですね。これはちょっと見応えがあるので、この会場は他の作品が若干弱いんですけども、まあ、行ってみてもいいんじゃないかって言えますね。じゃあ、最後にですね、まあ、あんまりたくさん見られなかったんですけども、中之条伊勢町エリアですね、一番メインのエリアに、あった作品をちょっと紹介して終わりにしましょうか。まずですね、伊勢町民家っていうところがあるんですけども、まあ民家なんですけども、駅から比較的近いところなんですけども、そこにある梅大輔っていう人の畑の図鑑っていう作品があるんですけども、まあ農業をテーマにした映像作品なんですけども、まあその農作業を、まあ畜産なんかも含む農作業をしている人にですね、こう街の中で、見つけると、こうインタビューをして、そのインタビュー映像を流してるんですけども、この梅大輔っていう人がね、面白いんですよ、発想が。この人の作品集、ポートフォリオっていうのが置かれていて、映像作品そっちのけで、そればっかり読んじゃいましたね。この彼の作品を作る際の発想っていうのが、デイリーポータル Z 的なものなんですよね。どんなものが載っていたかっていうのをざっと読んでみると、火事のちょうど良い距離を測る装置とかですね、1週間違うポストで新聞配達員を迎えるとか、バスタオルに空の散歩をプレゼントするとかですね、ピーナッツの振りかかったサラダ、もやしを美しく飾るための、小棚とかっていう作品がですね、ずらりと載ってるんですよ。まあでもタイトルだけ聞いてもちょっとピンとこないかもしれないんですけども、例えば、一週間違うポストで新聞配達員を迎えるっていうのは、まあこれはわかりやすいですよね。なんか愛想の悪い、愛想じゃないか。まあそのポストがあるんだけども、ポストに新聞を入れないで、こう、入り口の玄関の前に新聞を放っていく郵便配達員がいて、で、その配達員に対して、こう、使いづらいポストがいつもあっては大変だろうということで、それで、おもてなしの気持ちを込めて、毎日違うポストにするっていう、そういう半ばいたずらめいた作品ですね。でも、それを真面目にやってるんですよね。あと、ピーナッツの振りかかったサラダって、さっき言ったんですけども、これってよくわかんないと思うんですけども、これはですね、まあ、奥さんが、夫が食べ残す柿ピーのピーナッツっていうものに着目するんですよ。柿ピーのピーナッツが残っちゃうと。で、その、夫が食べないピーナッツなんですけども、細かく砕いてサラダにかけると、そのピーナッツを残した旦那さんが、喜んで食べると、これうまいねって言って食べちゃうっていう、かそういう、こう、発想の転換っていうものが、僕は、すごく惹かれるんですよ。こういう風に世の中を見ることができるっていう、いろんな視点っていうものに、こう、触れたくて、こうやって現代美術っていうものを、 に興味をずっと持ち続けているようなものなので、だからこのバイダイスケっていう人のこの目線っていうのはですね、すごく共感するものがありますね。で、この人っていうのがあんまり情報がなくて、この中之条ビエンナーレに来る前にも名前で検索はしてみたんですけども、で、一応そのサイトは出てきたんですけども、何者でどういうことをしてるかっていうのはよくわかんなかったんですよね。まあ何者っていうのは金沢の人で、どこに所属していてっていうのはあったんですけども、ただ知りたい情報がわからなかったんで、ぶっつけ本番みたいな形で来てみたらこんな面白い人だったのかっていうふうに、すごくいい出会いをしたような気がしますね。まあ本人とは会ってないんですけども。で、最後にですね、紹介するのは、駅の真ん前にある通運ビルっていうところにですね、ここは中之条ビエンナーレのインフォメーションセンターも兼ねているんですけども、ここの1階にあるですね、キュンチョメっていう人の作品なんですけども、人力プリクラっていうのがあるんですね。まあ、他にも作品はあるんですけども、この人の作品は。これはまあ、毒のある作品なんですよ。ですね、この、まあ、この緊張面によると、この中之条っていうところは良いところなんだけども、まあ、その自然も溢れていていいところなんだけれども、でも住んでる人は娯楽がないからつまらないというと。まあ、なので、娯楽の、王様、定番、プリクラを用意しました。人力プリクラです。ということで、まあ、写真が撮れるようになってるんですけども、人力プリクラって何だというとですね、普通プリクラって写真を撮った後に、そこに、まあ、最近のプリクラをやることっていうのもないんで、情報がどうも怪しいんですけども、文字を入れたりとか、あとキラキラしたものを入れたりとかっていう風に、後から加工をするようになってるじゃないですか。で、この人力プリクラっていうのは逆なんですね。後からするべき、まあ、デコとかアクセサリーみたいなものスタンプみたいなものっていうのをこう写真を撮る前に自分で実際に身につけましょうっていう仮装して写真が撮れる部屋っていう風になってるんですよ。ね、まあ、こういう ある意味でこう魅力のある土地にある人が、その娯楽が欲しいって言うんだけども、でその娯楽の定番であるこうプリクラっていうものがこういかに突き放してみるとバカらしいものかっていうですね、なんか大事なものっていうのをこう読み違えてるっていうか、近くにあると見えなくなっちゃってすごく滑稽な状態に陥ってしまってるっていうのをこう浮き彫りにしてる作品なのかなって思うんですけども、まあそもそもでもプリクラが娯楽の定番っていう設定にですね、おやって思う部分はあると思うんですけども、まあこれ一発ネタとして面白いですし、あとは、まあ、ここに中之条ビエンナーレっていうものに来て、早速記念撮影ができるっていうのもポイントが高いですよね。僕もですね、ここでプリクラ撮ってますので、大変情けない絵面なんですけども、ホームページの方にもちょっと載せておこうと思いますので、興味がある方は見てみてはいかがでしょうか。はい。ということで、まあ、日帰りで中之条ビエンナーレを楽しんできたわけなんですけれども、ここで取り上げてない作品が、取り上げた作品っていうのは全体の多分2割に満たないかどうかっていうぐらいだと思うんですけども、まあまだまだ作品もありますし、ね、本当に古民家とか普通にあっちゃったりとかして、なかなか魅力的な、たまに行くには魅力的なお土地柄ですので、まだ会期もあるので、興味を持った人はぜひですね、行ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで、お届けしてまいりましたのは、ヒロシでした。それではまた次回。